はい、よろしいでしょうか。それでは拝読いたします。第一コリント15章45節から50節、こう書かれています。最初の人アダムは生きるもののとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。アメン。本日の、メッセージ、最後のアダムとなったキリストという題で慰霊牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
まあ、イースターということで、アダムとエヴァがですね、エデンの園というところに住んでおりましたけれども、まあ、2人は罪を犯してそこから出て、で新しい場所で、男の子を産みます。でこの男の子が生まれた時にですね、私は主によって一人の男子を得たとこう喜んでおります。そして長男の名前をカインというふうにつきました。カインというのは得た、獲得したという意味です。で男の子を得たというのはヘブル語で直訳すると神を得たという意味です。ヤハウェを得たという意味です。それは創世記3章15節にですね、神様がエヴァから生まれるものが蛇の頭を砕く、そういうものが現れるとこう約束したんですね。それでアダムとエヴァはですね、この長男のカインが悪魔の頭を砕く、そういう人になるんだって言ってねですね、期待してカインって名前をつけたんです。だからこのカインという名前には非常に期待を込めた意味があります。ところがだんだんカインが大きくなって成長するにつれてですね、あれ思ったのとはちょっと違うなと、なんか期待とは違う方向に育っていったわけですね。それで二人はがっかりします。でその二人の落胆した気持ちが次の次男の名前に現れています。何年か後に次男を産むんですけども、次男の名前はアベルと言います。これアベルなんて言うかって言ったら空虚、虚しいという意味です。つまりですね、長男が生まれた時には、あ、私たち家族を救ってくれる立派な長男が生まれた、カインだってつけたんだけど、あまりそういうふうにはならなかった。それで次男が生まれた頃にはですね、もうあまり期待しなくなりました。どうせ兄貴と似たようなものになるだろうって言ってですね、そのがっかり感が次男の名前に伝わってきます。私もですね、小学生ぐらいの時にある日自分の部屋に行ったらですね、本棚にアカデミア大辞典って、皆さんご存知、知ってる人もね、緑のね、昔よく いろんな家にありましたよね、大辞典がこうあったんですよ。これをね並べられてたんです。そしたらうちの父にですね、これはどうしたんだって言ったらね、お前がいっぱい勉強できるように奮発して買ったんだって、だからこれからは一生懸命勉強しなさいって言ってですね、もうものすごい私に対する期待感を込めた顔をしてたんですよね。それで私もですね、あ、 お父さんの期待に応えないといけないなと思ったんですけれども、期待に応えたいという思いよりも遊びたいという思いの方が強くてですね、まあ、結局勉強しなかったわけですよ。そしたらいつも怒られてですね、まあ、はっきりは言わないけどアカデミア辞典返せって言ってね、言いたかったんだと思います。で、次男は7歳離れてるんですけども、次男が大きくなるとですね、もう何も投資しなくなりました。どうせ長男もあんなもんだからね、次男も大体そんな大したことないと、だからお金かけて期待するよりは初めからお金かけない方がいいと、まあ、そう思ったんでしょう。まあ、好きにしなさいって感じで育てられました。まあ、だからアダムといえばもカインの成長を見てがっかりして、アベルもきっとそうだと思ったんですけども、しかしですね、このアベルはお兄さんとは違って信仰の人として育ちました。つまり神様は長男ではなく次男に祝福を注いだということになりますね。沖縄では基本的に長男が特別に扱われますね。まあ、私も長男なんですけども、これはイスラエルでも同じです。長男には特別に後継ぎということで特別な祝福が注がれる、これイスラエルも同じですけども、でも聖書ではなぜか長男は退けられて冷や飯食いの次男が、大体祝福されます。神様に祝福されたものは長男の後に生まれるものです。例えばアブラハムって言いますけども、まあ、彼は三男です。まあ長男ではないっていうことですね。で、彼の息子のイサクも彼も次男ですね。そしてイサクのさらに息子のヤコブも次男ですよね。だからみんな次男が祝福されるんですね。長男は退けられる。で、これはですね、同じような法則がいくつも聖書にあります。例えばルツ記でですね、ルツは畑を買い戻さないといけないんだけど、それは親戚がやってくれることになっているんですけども、一番近い親戚はルツを助けませんでした。で、助けたのは2番目に近いボアズという人でした。で、ボアズがこの一番の親戚に言いました。私はあなたの次です。
ルツ記4章4節、私はあなたの次です。
はい、2番目の親戚のボアズがルツのために畑を買い戻してくれました。つまり聖書の原則の中にあるのは、最初のものは退けられて後から出てくるものが神様に用いられるっていう原則です。これイエス様にも当てはまります。まあ、今日の箇所ですけども、
第一コリント15章45節、こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった、しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。
はい、イエス様も第二のアダムとして来たって聖書は言ってるんです。最初のアダムは悪魔の誘惑に負けて失敗しました。アダムが失敗したせいでどうなったんですか。彼の子孫はみんな罪の中に閉じ込められて呪いと滅びを身に受けるようになりました。しかしアダムの次に第二のアダムであるイエス様が人類に来られました。そしてそのイエス様がアダムができなかった人類に対する祝福、救いをもたらしてくださったということです。
ローマ5章17節、 もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス、キリストにより、命にあって支配するようになるのです。
はい、ですから、最初に来たアダムにくっついている人は、アダムと同じように罪の中にいて、滅びる運命ですけれども、でも2番目に来たアダムのであるイエス様としっかりこうつながる人は、イエス様にある永遠の命に連なることができるようになります。アーメン。あれ、はい、でなぜ聖書はこんな1番目はダメで2番目が祝福されるかというと、これは一つの象徴で、第一のものというのは人間的なもの、人間から来たものという意味です。で、第二のものは神様からのものという意味です。モーセという人がいますね。モーセはイスラエル人が奴隷で苦しんでいるのを見て、彼らを助けようって立ち上がりましたね。これいくつの時ですか？40歳の時ですね。モーセは小さい頃から王宮にいて帝王学を学んで、もうあらゆる学問を習得していました。で、この時のモーセは40歳ですから、気力体力も最も充実していて自信満々でした。まあ裏を返せば人間力が充実したモーセです。そのモーセを神様は必要ありませんって退けました。なぜかでしょう。もしこの40歳のね、やる気満々で気力体力充実したモーセを用いたら、多分成功した時にね、俺がやったぜって自分の手柄にねしたと思いますよ。もしこの40歳のモーセがね、現代に来て就職活動とかしていたら、どこの会社もね黙っていないと思いますよ。もう本当に優秀な人材ですから、うちに来てくださいってヘッドハンティングされると思います。ですけどモーセは、神様は呼んでくれませんでした。逆にモーセは挫折してね、ミディアン地方というこの荒野に何にもないところで羊飼いをして40年過ごします。まあ私の人生は ここで羊と遊びながらではないけど、羊を飼いながら終わるんだな、そう思ってたと思います。で、神様はこの80歳になったモーセを今だって言ってヘッドハンティングしたんです。普通40歳の働き盛りの人と80歳のもう年老いたで、どっちを雇うかって言ったら、人間だったら絶対40歳ですよね。でも神様は80歳のモーセを、もう体力的にもピークを過ぎたそのモーセを用いました。こんな人間的にはモーセは何の魅力もないと思いますね。会社も雇ってくれないし、アパートも貸してくれないと思いますね。で、モーセは80になって私のために働きなさいと呼ばれました。
使徒4章11節、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。
はい、イエス様はイスラエル人に、見捨てられました。それで十字架にかかって死にました。つまりお前は必要ないと、 私たちのメシアではないと退けたわけですね。だけどこのイエス様が人類の救いの要石になったということです。ですからイエス様は人間的にはあまり引きつけられない、魅力を感じられないような、そういう形で現れるということも言えますね。私たちもイエス様を信じて教会に通うようになりましたけれども、皆さんが2000年前のイエス様が今ここに来られたら、イエス様のことをどう感じて、どういうふうに接するでしょうね。私たちは教会に来てですね、結構自分の勝手な願望をイエス様に押し付けたりします。神様、あなた神ならこうしてくれますよね、そういう期待があります。そういう神様以外の何かを求める心、自分のための神様、自分の満足のための神様、そういう信仰生活を続けているとどうなるでしょうか。必ず失望に終わります。イエス様は愛のお方ですけれども、私たちの勝手な願望や期待を一度打ち砕かれます。私が思ってたのと違う、そういうふうになるかもしれません。でもイエス様は私たちのこの古い肉の生き方を取り扱います。
第2コリント4章11節、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。
はい、ここにありますように、私たちが期待するもの、こうなってほしいと求めるものは絶えず死に渡されるとあります。これは非常につらいことです。この前ですね、ある会社の経営者がテレビに出てたんですけども、一度倒産寸前になってね、もうどこ何やってもうまくいかない、そういう時にこの社長がですね、社員を集めてこう言ったそうです。変わらないと死ぬのみだって。私たちはもう変わらないとこの会社はもう終わりなんだ、死ぬ気でやれって、こういう感じでね言ってたんですね。まあ言ってることは分かるんですけども、でも聖書は逆ですね。聖書はね、死なないと変わらないって言ってるんです。ですから私たちをもともと持っているこの人間的な欲願望、そういうものをモーセと同じように打ち砕かれます。そうやって古いものが神様によって打ち砕かれ、死に渡されるんですけれども、同時に並行して私たちのうちにあるキリストの命が働くようになります。そして死んだと思った自分が神様によって生かされて、神様の御心にかなった働きを始めるようになります。最近、まあ、皆さんにも紹介したんですけども、アマゾンプライムでね、ハウス・オブ・ダビデっていう映画なのかな、始まってるんですよ。エピソード1が全部見れるんですけども、とても素晴らしい映画ですね。ぜひ皆さんも見たらいいと思いますけども、ご存知のサムエルがですね出てくるんですけども、サムエルがこのイスラエルの初代の王様であるサウルが神様に逆らったために、こいつはダメだっていうことで、新しい王様を神様が見つけて、その 王様に油を注いで王様に任命しなさいというミッションを受けるわけですね。それでサムエルはベツレヘムに住むエッサイという人の家を訪問します。エッサイって誰のお父さんか皆さん知ってますよね。このエッサイにですね、サムエルがあなたの息子を全員私の前に連れてきなさいって言うんですね。そしたらエッサイは長男次男三男四男何人いたか忘れたけど並べるわけですよ。そしたら長男のエリアバはですね、もう精悍な顔をしてマッチョでね、非常に魅力的な男の人なんですよ。でサムエルはですね、このエリアブを見てニコって笑うんですね。お前は勇士だなって、素晴らしいなって褒めるんですよ。だからサムエルは、ああこのエリアブが神様が選んだ人なんだなと思って、で心臓に手をこう当てるんですね。そしたら急にサムエルの顔が険しくなるんですよ。そしてこういうんですね、お前は神を求める人ではないって。で長男退けられて、次男にも三男にもこう心臓に手を置くんですけども、みんな神を求める人ではないって言って全部こう退けるんですね。でサムエルがこのエッサイを睨みつけるもんですから、エッサイはですね、いや実はあと一人います、息子があと一人いますって言って、ご存知のように羊を飼ってるダビデを呼んでくるんですよ。そしたらダビデはですね、もうまあ小さい痩せっぽちの少年でした。でこのダビデの心臓にサムエルが手を触れた時に神の霊がこう下るんですよ。そして、ああこのダビデこそ神の御心にかなった人なんだっていうことをそこで確信するんですね。そしてサムエルはダビデにこう言うんですよ。お前が神を慕い求めているので、神様もお前を見つけ出したんだよって。お前はユダ族のライオンだって、今日からお前は新しい人に変わるんだ、お前の人生は変わるんだ、そうやってこう油をこう注ぐんですよね。とても感動しました。でなぜこのお父さんのエッサイはね、息子全員連れてこいって言ったのにダビデだけ連れてこなかったのかって言ったら、この映画の中ではダビデのお母さんは異邦人の訳ありの女性になってます。だから他の兄弟とはお母さんが違う異母兄弟ですね。でユダ族では結婚が禁止された女性だったということです。でこれはね、あながち間違いではないんです。なぜかというと聖書にはお母さんの名前出てこないんです。名前が出てこないっていうのは、まあ書けなかったっていうのが本当のところだと思います。実際ダビデはですね、詩編の中でこう言ってます。51編でね、私は不義の中に生まれました、私の母は罪のうちに私を身ごもりましたって言ってます。つまりダビデは落とし子だということです。訳ありの子供です。ですからダビデはまあそういう生い立ちですから、出世のがありますから、近所の人からも家族からものけ者にされて、一人だけこう荒野で羊飼いを飼うように言われて、ずっと一人で育てられました。その孤独を癒すためにダビデは盾ごとを引いてですね、 神様を賛美して、神様だけを望みとして生きてきたんですね。で、ダビデはまた別の詩編では、神様のことをみなしごの父と呼んでます。つまりダビデは本当にみなしごのように育ち、孤独な中で生きてきたことがわかります。でもそういう中でダビデは神様に出会って、神様もダビデを愛されました。もし皆さんの中に、私は孤独だ、一人ぼっちだ、そういうところに置かれているとしたら、それはつらいと思いますが、それは神様があなたに出会うために許されたことかもしれません。もしそうだとするならば、人間的なもので癒されようとするのはやめて、神様に向かうべきです。あなたが神を求めて生きるならば、必ずダビデのように神様があなたに出会ってくださいます。ダビデはそのように神様に選ばれたんです。最後に今日の箇所ですね、イエス様がニコデモっていう人にですね、あなたは新しく生まれないと神の国を相続できないって言いましたね。アダムはどうやって作られたんでしょうか。私たちはお母さんのお腹から生まれたけど、アダムは一番最初ですから、土から作られたって書いてます、聖書に。エデンの園の土は多分良質な良い土だったと思うんですけども、でもあくまでも土は土です。私たちの体の成分も土とほとんど一緒だですね。だから亡くなったら土に帰ると言います。土になってしまうんです。最後はこれが私たちの体です。アダムから受け継いだこの地上の体というのは、この地上で生きるための体です。もし死んで終わりだったらそれでいいかもしれませんが、聖書は人間が死んで終わりとは言ってません。死んだ後も神様は新しい命を用意している。そこは神の国で生きる命です。神の国で生きるにはこの土とか同じ私たちのこの体では神の国に入れないということです。適応できないということです。ですから新しい肉体、命が必要です。さっきも言ったように、第二のアダムであるイエス様を信じることで私たちは新しく生まれ変わることができます。皆さんがイエス様を信じたときに、神の霊、聖霊が心に住んでくださって、私たちの内面を新しくしてくださいました。いや何にも変わった気がしないと思うかもしれませんが、変化を感じないかもしれませんが、聖書は信じた者は新しくしたって言ってます。そして私たちのこの今使っている体がですね、やがて朽ちて弱って朽ち果てるんですけども、その時にいつかイエス様と同じ栄光の体に復活するようになると聖書は約束しています。私たちはこの土の体をいつか脱いで永遠に生きる神の国に入る復活の肉体を与えられます。今2025年の 4月ですけれども、ちょうど2年前私に大変なことが起こりました。ちょうど2年前私は2023年の4月に、コロナにかかってですね、自分のこの病気がですね、持病がですね、一気に重症化して、救急車で運ばれました。それからもう人生がね、全く変わってしまいました。もう今度8歳になりますけども、今までもですね、いろんな試練があったんです。いろんな苦しいことも何回も経験しました。だけど過去の苦しみとは比べることができないものです。そしてこれ人間的にはですね、この生きてる限りは解決がないものなんです。むしろ私の戦いはもっと厳しくなるっていうのが目に見えています。この2年前の出来事はですね、本当に私の世界観を変えました。人生を全く変えてしまいました。皆さんが見ている世界とね、多分私が見ている世界は全然違うものだと思います。YouTube とか見てね、何年前とかって書いてますよね。もういつもね、あ、これは私が元気な時に作った動画なんだとかね、もうあの時から前と後がはっきりこう分けられてるんですよ。そうやって前と後に物事を分けてしまうんですね、無意識に。で、私はなんで神様こんなことを許されたのかって思うんですけども、今でもちょっと小言を言ってしまうことがあるんですけども、ただ一つだけ言えることは、主は良い神様です。良い神様は私の益になるように全てを許された方だと、それは私は確信しています。ですから意味があるものだと思います。私はこのおかげで永遠のものに本当に思い焦がれるようになりました。神様に対する慕い求める心がもう以前とは全然変わりました。先週iPS 細胞でね、脳に移植したら良くなるとかね、あったんですよ。牧師の友達がね、入江先生治ったらいいですね全然励ましてくれましたけども、そうなればいいけども、でもですね、本当の解決はですね、まもなく私は第二の人である栄光の体をもらうことができるんですよ。それが私にとっての最終的解決です。それは皆さんにもそうだと思います。皆さんはそこまで感じないかもしれないけど、皆さんも死んだら終わりみたいな、そういう命だったら本当に虚しいと思います。ここで生きてて年を取ればどんどん弱ってくるし、くたびれてきます。でも神様はそれで私たちを終わりにするんじゃないんです。私たちに素晴らしい永遠に生きる肉体を用意してくださっています。これが神様の与えたいものです。 今も良いものですけども、前菜みたいなもんです本番のメインディッシュは神様が別に用意しておられます。
第一ヨハネ3章31節、上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。 天から来られる方はすべてのものの上におられる。
はい、私たちは上にいるお方の上にあるものを求めていきたいと思いますね。それが私たちに対する最終的な希望です。で、今残された地上での人生にも深い深い意味があると思います。だからそういう地上歩む中でも神様を信頼して、良い神様だと信じて、どんな困難の中でも神様に期待して歩んでいきたいと思います。